聖書をお読みいたします。ヨハネによる福音書4章1節から26節までです。ヨハネによる福音書4章1節から26節までです。イエスがヨハネよりも弟子を多く作ってバプテスマを授けていることがパリサイ人の耳に入った。それを主が知られたとき、イエスご自身はバプテスマを授けておられたのではなく弟子たちであったが、主はユダヤを去ってまたガリラヤへ行かれた。しかしサマリアを通って行かなければならなかった。それで主はヤコブがその子ヨセフに与えた辞書に近いスカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れで井戸の傍らに腰を下ろしておられた。時は6時ごろであった。一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは私に水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食物を買いに町へ出かけていた。そこでそのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのにどうしてサマリアの女の私に水をお求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったからである。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。彼女は言った。先生、あなたは汲むものを持っておいでにならず、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手にお入れになるのですか。あなたは私たちの先祖ヤコブよりも偉いのでしょうか。ヤコブは私たちにこの井戸を与え、彼自身も彼の子供も家畜もこの井戸から飲んだのです。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。女はイエスに言った。先生、私が乾くことがなくもうここまで汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。イエスは彼女に言われた。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。女は答えて言った。私には夫はありません。イエスは言われた。私には夫がないというのはもっともです。あなたには夫が5人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたが言ったことは本当です。女は言った。先生、あなたは預言者だと思います。私たちの先祖はこの山で礼拝をしましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムだと言われます。イエスは彼女に言われた。私の言うことを信じなさい。あなた方が父を礼拝するのはこの山でもなくエルサレムでもない、そういう時が来ます。救いはユダヤ人から出るものですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。しかし、真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。女はイエスに言った。私はキリストと呼ばれるメシアの来られることを知っています。その方が来られるときには、一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。イエスは言われた。あなたと話しているこの私がそれです。アーメン。
皆さんおはようございます。 今日ではですね、初めに、お祈りの時を持ちたいと思います。皆さん、お祈りの姿勢をよろしくお願いいたします。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。愛する天皇お父様、あなたのこのイエス様、あなたのその福音を感謝いたします。この福音はユダヤ人だけのものではなくて、すべてのこの世界のさまざまな人々のものであることを感謝いたします。イエス・キリスト、あなたは私たちすべてのために私たちの罪を背負って十字架にかかり死んでくださったことを感謝いたします。そして私たちの罪が許されたことを感謝いたします。この福音を私たちいつも持って周りの人々に述べ伝えていくことができるように導いてください。感謝します。あなたが全世界の救い主であることを感謝し、イエス様の尊い名前によってお祈りいたします。アメン。私たちの人生には偶然では起こらないようなことがたくさんあります。皆さんの生活の中にもですね、偶然では起こらないような出来事ということがあるのではないでしょうか。私もですね、特に、家内と出会ったことですね、特にですね、まあ、家内と会った後特に再会したっていうことを考えると、ただの偶然とは思えないんですね。まあ、詳細は言いませんけども、そこには神様の導きがあったことをはっきりと見ることができます。皆さんもそのような偶然では起こらないようなことが、神様の導きでなければ考えられないようなことが皆さんの生活の中にもあるのではないでしょうか。本日の箇所にはですね、イエス・キリストとサマリアの女性の会話が書かれています。果たしてキリストはここで偶然にも彼女に出会われたのでしょうか。本日の箇所を読んでいきますとですね、それが天の父の父なる神による導きであったことが明らかなんです。偶然ではないんです。天の父なる神様がそのように導いてくださったということが明らかなんですね。しかし、なぜ神はこの出会いを導かれたのでしょうか。その理由をですね、理解する前に、まずどのようにしてキリストがこの女性と会われたかという状況に目を止めていかなければなりません。皆さんのお手元にアウトラインが用意されていると思いますけれども、この黄色のアウトラインを見ながらメッセージを聞いていただくと、また理解が深まると思います。今言いましたように、この女性にイエス・キリストが会われたというその理由を理解する前に、まずはその状況ということを目に留めなくてはなりません。それが今日の第一のポイントです。会話に至った状況、一節から六節に目を留めてください。一節から六節、一節を見ますと、キリストがバプテスマのヨハネよりも弟子を多く作ってバプテスマを授けているのを、このパリサイ派に属するユダヤ人たちが知ったと書いてあります。そしてそのことを知られたキリストは、3節を見ますと、ユダヤを去り、ご自分の故郷であられるガリラヤに行かれようとされました。その理由としてですね、パリサイ人を代表するユダヤ人指導者たちのキリストに対する嫉妬、憎悪、そして殺意が高まってきたために、キリストはしばらくの間ユダヤを離れることにされました。すなわちですね、キリストの時がまだ訪れていなかったんです。キリストの時というのは、イエス・キリストが私たちの罪を背負い十字架の 死に向かわれる、その時がまだ訪れていなかったということがここからわかると思います。そしてまた2節を見てください。2節を見ますとですね、そこに説明が書かれているんです。バプテスマを授けていたのはですね、実はキリストではなく弟子たちであったんです。キリストではなかったんです。弟子たちがバプテスマを授けていた。このことからも分かりますように、ユダヤ人たちのキリストに対する怒り憎しみが事実を無視した感情的なものであったことが分かります。彼らはそういう事実にも目を留めず、イエス・キリストが憎く、イエス・キリストにあって、イエス・キリストをどうにかして捕らえて殺してしまおう、そういう殺意に燃えていたんですね。さて、ユダヤから故郷ガリラへ向かう途中で4節を見てください。4節で何て書いてありますか。イエス・キリストはですね、しかしサマリアを通っていかなければならなかった、サマリアを通っていかなければならなかったというふうに書いてあるんです。しかしなぜキリストはサマリアを通らなければならなかったんでしょうか。キリストにはサマリアを通らなければならないという義務はありませんでした。また地理的にもですね、サマリアを避けてガリラヤに行くこともできたはずなんですね。しかしここの4節にサマリアを通って行かなければならなかった、行かなければならなかったと書いてあるんです。それは一体どうしてでしょうか。それは御霊、聖霊がキリストをそのように導かれたからです。すなわちイエス・キリストがサマリアの女性に会うことが天の父なる神の御心であったからなんです。さらにですね、神の御心がキリストがサマリアの 女性に会われるということだけにとどまらず、一番目としてヤコブの井戸で旅の疲れを覚えられたキリストが座っておられたという状況、さらにですね、二番目としてその時間を見てください。この時間もですね、まあ正午または午後6時頃という説がありますけども、まあとにかくその時間が井戸に出向く人たちがあまりいなかったという状況、またさらにですね、8節を見てください。8節を見ますと、弟子たちがそこにいなかったという状況にも現れているんです。そのようにこれらの条件を見ても、天の神様がキリストがですね、サマリアの女性に会うようにされた、もう神様の御心によってそうならなければならなかったということが理解できるんです。私たちの生活にはですね、逃げて通ることができない、また避けて通ることができないことが、ことや状況や境遇がたくさんあります。どうしても避けて通ることができない、どうしても逃げることができない状況があるんですね。例えばビザの問題で日本に帰ることを余儀なくされること、もう避けることができませんね。また病気になって治療を受けなくてはならないこと、それも避けることができません。また人間関係の中にあって仲違いをして、その人と和解することも、今は逃げることができるかもしれないけども、いつかは面と向かわなくてはならない、そういう逃げることができない、避けることができない状況が私たちのうちにもあるんですね。あると思います。しかしもし私たちがそのような中にあって、これらのことをですね、全く運が悪い、私ってなんてついてないんだろう、僕なんでついてないんだろうと、運ということで片付けてしまうのであれば、そこに働く、そこに存在する神のご計画を否定してしまうことにはならないでしょうか。運じゃないんです。それは神様が あなたがそこに通らなくちゃならない、避けることができないものとして与えてくださっていることなんです。通ることが通らなければならない、逃げて通ることができない、避けて通ることができないのは、そこに特別な意味があるからなんです。そのようなことを私たちが経験する中にあって、私たちはこのように祈るべきではないでしょうか。このことを通して神様、あなたの御心が行われますように、そのように祈って、その問題に直面する、前進していくことが大切だと思います。さて、サマリアの女性に会われた時、キリストが置かれたこれらの状況は、これから始まる会話の内容に大きな影響を与えます。今日の2番目のポイントとして、会話の内容ということが言えると思います。会話の内容です。2番目のポイントにいけるでしょうか。会話の内容になります。7節から15節を見てください。7節から15節に目を留めてください。さて、キリストがなぜサマリアを通っていかなければならなかったのかがですね、井戸に姿を現した女性とされた会話によって明らかにされていきます。7節を見てください。7節で、渇きを覚えられたキリストの方からですね、彼女に話しかけられました。私に水を飲ませてください、飲まさせてください。それに対して女性は当惑を隠すことができません。なんで当惑感を隠すことができないんです。9節を見てください。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。あなたはユダヤ人なんですよ。また男性でもあるのに、どうしてサマリアのこの女の私に飲み水をお求めになるのですか。説明がこの9節を読んでいくと書いてあるんですね。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかった。付き合いをしなかったっていうことは、親しくしなかったんです。毎日の、日常生活の中にあって交流がなかったんです。でもここで見ますとですね、サマリア人よりも、ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったというふうに書かれていることからもですね、サマリア人よりもユダヤ人の方がそれを望まなかったんです。サマリアの歴史というのは何でしょうか。サマリア人の歴史というのはですね、パワーポイントにはないんですけども、旧約聖書に第二列王記17章、24節から41節というところがあるんですね。第二列王記17章24節から41節に書かれていることなんですけども、これを後で皆さんも読んでいただきたいなと思うんですけども、そこを見ますとですね、アッシリアの王によって連れてこられた異邦人たちがですね、この当時、イスラエルという北王国に住み着いたことに遡るんです。皆さんも覚えている方も、皆さんも知られている方もいらっしゃると思いますけども、ソロモン王がの後、ユダの王国は北と南に分かれました。北はイスラエルという北の王国、また南はユダという王国に分かれました。しかしその北の王国にアッシリアのが攻めてきたんです。そして北の王国を占領し、そこにいろんな異邦人たちを連れてきたんです。このことからも分かりますように、サマリア人たちの大半がユダヤ人との混血でありました。そういうふうに見ますと、サマリア人というのは全く異邦人ではないんです。ユダヤ人の血が入っている異邦人である、そういうようなとてもユニークな人種でありました。 このような理由からですね、ユダヤ人たちは、その純粋なユダヤ人たちは彼らを本当のユダヤ人とは見なさず、契約からも外れたものであると見下げていました。しかしサマリア人はサマリア人で、自分たちもユダヤの血が入っているんだから、歴としてユダヤ人だ、契約も自分たちのものだと考えていました。この理由からユダヤ人とサマリア人との間には絶えず敵対心、そして嫌悪感がありました。さて、ユダヤ人の、しかも男性から水を求められて当惑しているこのサマリアの女性を前に、キリストは十節で言われました。もしあなたが水を求めている私が誰であるかを知っていたのなら、あなたの方がその水を求めたことでしょう。そのように言われました。あなたがもしこの水を求めている私が誰であるかをあなたが知っているんであれば、していたのであれば、あなたの方がその水を求めたことでしょうと言われたんです。しかしそれは、彼女がですね、このサマリアの女が神の賜物というふうに書いてありますね、神の賜物を知っていたのであればということなんです。神の賜物とは何でしょうか。神の賜物とはキリストによる救いですね。救い、そしてその救いが自分に必要であるということを理解していたのであれば、彼女の方からイエス様にその水をくださいと頼んだことでしょう。そのようにイエス・キリストは言っているんです。さて、果たしてこのサマリアの女はそのことを理解していたでしょうか。11節、12節見てください。11節と12節を読みますと、彼女が神の賜物が何であるかということを理解していなかったことが明らかなんです。11節見てください。先生、あなたは訓物を持っておいでにならず、この井戸は深いんです。その生ける水をどこから手においでになるのですか。この生ける水という言葉が出てきていますけれども、イエス・キリストが言われた生ける水というのは永遠の命のことですね。永遠の命のことが生ける水なんです。しかしこの生ける水という言葉には他の意味があるんです。他の意味は大半の人たちが考える意味で、流れる水という、そういう意味をも持っているんです。ですからここで女性はですね、井戸の中に入っている水じゃなくて、どっかに流れる水があるんだ、その水をイエス・キリストは言われているんだ、そのように思ったんですね。ですからそのお水を、流れる水をどっから手に入れるんですかというふうに聞いているんです。また12節を見ますと、12節でもですね、彼女にとってはキリストは旅の疲れを癒しているただのユダヤ人男性に過ぎず、ここでも12節興味深いですね。彼女らはですね、ヤコブのことを先祖って言っているんですね。先祖のヤコブもよりもこのユダヤ人、このイエス・キリストは自分の先祖たちを、先祖であるヤコブよりも偉大であるはずがないと結論付けているんです。ここで彼女は事実上言ってるんですね。この私の先祖から与えられた、ヤコブから与えられたこの井戸に勝る源など決して存在するはずがない、そういうふうに彼女は結論付けているんです。しかしキリストはそのような彼女を前にして言われました。13節見てください。この井戸から水を飲む者は誰でもまた乾きます。そして14節、しかし私が与える水では乾くことがありません。それはそれがですね、それが人のうちにいてその泉となって永遠の命の水へと湧き上がるからです。イエス・キリストはここで言われているんです。この女性に、私が与える水を飲む者はその水を何度も何度も汲みに行く必要はありません。それはそのもののうちでこの水が泉となるからです。そういうふうに言ってるんです。 井戸の水から始まった会話がですね、次第に次第に永遠の命という、その流れる水じゃなくて永遠の命という生ける水のことへと徐々に徐々に発展していってるんです。しかしこの時点でですね、彼女の関心はまだまだ乾いても自分が得することができるような、そういう水であったんです。15節を見てください。イエス・キリストがそのように答えられたときに、なんと15節でサマリアの女は答えましたか。先生、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくてもいいように、その水を渡しにください。彼女はまだ分かっていないんです。彼女の動機はとても自分勝手なんです。自分でもう取りに行かなくてもいいように、汲みに行かなくてもいいように、自分が楽ができるように。また彼女はですね、多分この不道徳なその自分の生活を他の人たちが知ってたと思うんですね。ですから誰もいない時にその井戸に水を汲みに行ってたと思うんです。ですからまたここで彼女は思ったと思うんですね。もしもう汲みに行く必要がないんだったら、人目を避けてその井戸に向かう必要がない、こんな都合のいいことはない、その水をください。そこで女は言ってるんです。しかしここで会話が、この会話の内容がですね、ここで一挙に確信へと進んでいきます。確信へと向かうんです。それが今日の3番目のポイントです。会話の確信に向かっていきます。16節から26節を見てください。16節から26節、イエス様、もうここまで汲みに来る必要がないように、その流れる水、生ける水を私にくださいと願ったサマリアの女性に対して、キリストは16節で次のように答えられました。わかりました、それなら行ってあなたの夫をここに連れてきなさい。行ってあなたの夫をここに連れてきなさい。彼女は思ったと思うんですね。この水をいただくのになぜ自分の私生活を暴露しなければならないのか、この水をもらうことと自分の私生活を暴露することとどういう関係があるんだろう、彼女は思ったと思うんですね。私たちももしそういうふうに思うかもしれませんね。このキリストに対するですね、あなたの夫をここに連れてきなさいという、そのキリストに対する彼女の答えを見てください。答えが17節に書いてあるんですけども、この答えはですね、この答えを見ますと嘘ではないんです。嘘ではないんですけども、全てを暴露してはいないんです。あなたの夫を連れてきなさいと言われた女性は17節で答えました。私には夫はありません。私には夫はありません。でもこの私には夫はありませんという言葉は、いくつかの意味に捉えることができるんですね。で、その一つは、まだ結婚していませんと取ることができるはずなんです。ここで、このサマリアの女性は、とても都合がいい答え方をしたんですね。聞かれたことをそのまま答えているだけなんです。そういうふうに彼女も自分の中で思ってたと思うんですね。夫を連れてきなさいと言われたんだから、夫はありませんと言えばもうそれで終わりだろう、そういうふうに思ったと思うんです。しかしこれに対してキリストは、彼女の答えが嘘ではないけれども真実ではないことを明らかにされるんです。17節の後半、そして18節を見てください。イエス・キリストはこのように言われました。はい、そうですね、夫がないというのはもっともです。当たってます。しかしそれはあなたには過去5人夫がいて、現在一緒にいる男はあなたの夫ではないという意味です。ズバリとイエス・キリストはサマリアの女のことを心 心の内にあることを全てそこでさらけ出したんです。暴露したんです。キリストは全てのことをご存知です。キリストの御前に何も隠すことはできません。さて、不道徳の塊のような私生活をですね、キリストに暴露されてしまった彼女はですね、19節でこのように言ってるんです。あなたは預言者であると思います、あなたは預言者であると思いますと告白してるんです。しかしこれは彼女の内にある信仰ではありません。彼女の信仰告白ではありません。信仰告白ではなくて、彼女がそのように言った目的というのは、会話の中心点を罪深い自分の生活から他のことにそらすためでありました。しかしですね、彼女が一生懸命一生懸命その会話の中心点を自分の罪深い生活から懸命にそらそうとする中でもですね、確信に導こうとする聖霊の働きがそこにあるんです。聖霊の働きというのは私たちのうちに本当に働いていて、私たちがどうしても暴かれたくないな、知られたくないなと思っているようなことをから離れようとしても、離れようとすれば離れようとするほど聖霊は私たちをその確信へと導くんですね。それが聖霊の働きなんです。さて、彼女がですね、その懸命にそらせようとして話し始めたことの内容とは何でしょうか。20節21節を見てください。私たちの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムだと言われます。そういうふうに答えたんです。彼女は自分の頭の中では自分のことからそらそうとしているかもしれない、離れているかもしれない、話そうとしているかもしれないんですけども、実はその内容というのはですね、礼拝はどこでするのか、事実上彼女が言っていることはサマリア人とユダヤ人どっちが正しいんですか、そういうことを質問しているんです。ここで言われているこの山、私たちの先祖というふうに言われているこのサマリアが言っているこの山っていうのはですね、この山のことはゲリジム山というんです。ゲリジム山というのはですね、新明記の11章29節、また旧約聖書の中にあるんですけども、新明記の11章29節の中でこのゲリジム山を祝福を与えなさいという言葉が書いてあるんですね。で、ゲリジム山というのはサマリアの南東のちょっと下の南東に位置するところにあるんです。ですからサマリアの町から見えるところにあるんですね。で、そのゲレジム山だというふうに言ってるんですけども、でもあなた方は、この女性は言ってるんですね、あなた方ユダヤ人はエルサレムだと言ってます。この口調からも分かりますように、この彼女の口の中にそのユダヤ人に対する敵対心が現れているんです。しかしこれに対するキリストのお答えは何でしょうか。これに対するキリストのお答えは、私たちが予期するものである一方、ある意味では一瞬びっくりするようなものでありました。ある意味では予期できるんだけども、ある意味ではちょっとびっくりするようなイエス様の答え方をしました。21節を見てください。21節でイエス様は言いました。彼女に言われました。あなたが父を礼拝するのは、神様を礼拝するのはこの山でもなくエルサレムでもないという時が来ます。この答えはとても予期できる言葉だと思うんですね。私たちが予期できると思うんです。しかし22節でイエス様はこのようにも言われたんです。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。そういうふうに言われたんです。ちょっと興味深いと思いませんか。イエス・キリストはここでユダヤ人たちの方が正しい、ユダヤ人たちの方が優れている、そういうふうに言われているんでしょうか。ある意味ではですね、そうなんです。というのは主 救い主キリストも人としてはユダヤ人として来られたんです。ですからユダヤ人から救いは来るんです。また私たちは知って礼拝してるっていう言葉も書いてありますけども、ユダヤ人たちもですね、メシアが自分たちの中から現れることを知っていました。またサマリア人たちというのは、サマリア人たちの聖書っていうのはちょっとモーセのですね五章、モーセの五章っていうのは旧約聖書の創世記から新明記までの聖書だったんです。それがサマリア人たちが信じていた聖書なんです。ということは預言者による書簡が含まれていないんです。預言者による福音書簡が含まれていないということは、メシアの到来を告げること知識に欠けているということなんです。メシアがどういうところが来るのか、そういうことのにある知識がサマリア人たちには欠けていたんです。しかしユダヤ人たちにはそのモーセの書簡もそうですし、預言者による書簡も信じていましたから、メシアがどこから来るかということを知っていたんです。ですからある意味では彼らの知識っていうのは正しかったんです。サマリア人たちよりも。そしてここでサマリア人たちは、あなた方は知らないで礼拝しているっていうふうに言われているんですけども、これは何のことを言ってるんでしょうか。これはイエス・キリストが何を指摘されているかと言いますと、サマリア人たちが長年にわたって犯し続けてきた偶像礼拝の罪を指摘されているんです。さっきも列王記第二列王記17章のことで話しましたように、サマリアの国っていうのはその外国からその異邦人が来たことによって、さまざまな神が入ってきたんです。さまざまな神が入ってきたっていうことは、彼らはその主なる神も礼拝してたんですけども、その反面他の神々も礼拝していたんです。彼らの心っていうのは本当にはその主なる神に向いていなかったんです。入ってきた悪い神々も礼拝しながら主なる神にも仕えているっていう、その生半可な礼拝の仕方だったんです。ですからイエス様はここで、あなた方は知らないで礼拝していますっていうその言葉の中に、サマリア人が犯していたその偶像礼拝の罪を指摘されているんです。でここでですね、サマリアの女性も言いました。私の先祖であるヤコブがっていうふうに言っていますけども、そういうふうに言ってても、サマリア人たちはそのヤコブに与えられた律法とか掟とかそういうものを守っていなかったんです。ですから事実上、神様はイエス様はサマリアの女性にこういうふうに言ってるんです。あなた方サマリア人たちは知っていると主張している神を本当には知りません。あなた方は知らないんですよということを指摘しているんです。そしてキリストは再度サマリア人とユダヤ人を含めて言われています。23節24節を見てください。23節と24節でイエス・キリストは真の礼拝者ということを言っています。真の礼拝者とは何でしょうか。真の礼拝者とは、霊と誠、誠というのは真理によって神を礼拝するものであるんです。真の礼拝者というのは、この山であろうか礼拝するだろうがエルサレムで礼拝するようが、そんなことは関係ないんです。神様は霊なんです。霊である神様を礼拝するためには、霊と誠によって礼拝する必要があるんです。このように見てみますとですね、このサマリアの女性も、また2週間前に学んだニコデモも同じ問題を持っていたんです。ニコデモのことを皆さん思い出してください。この女性もニコデモも両者ともですね、ユダヤ人の血を引いてんだ、ユダヤ人なんだっていうことを言って、それがあたかも神を礼拝するものであるかのごとく考えていたんです。それが礼拝じゃないんです。神様が求められている 真の礼拝者っていうのは、そういった表面的な外見上のことではなくて、何でしょうか、罪を認め、悔い改め、神様の御前に心から許しを求めるものなんです。それが真の礼拝なんです。皆さん、私たち今このように礼拝を持っています。皆さん、でもイエス・キリストは皆さんの心の中にあるものを一番見ているんです。あなたの中にある隠そうとしているものがあるかもしれません。神様に見られたくないというものがあるかもしれません。でもそういうものをさらけ出すこと、そういうものをさらけ出し、神様の前に、神様、私はこうです、ごめんなさい、許してください、それが真の礼拝者なんです。いくら飲んでも乾いてしまう水というのは何なんでしょうか。ここで言われている、いくら飲んでも乾いてしまう水とは、このサマリアの女性の罪深き生活であります。たとえですね、どれだけこのサマリアの女がですね、自分の欲望を満たそうとしてもですね、満たされないんです。そしてすぐに乾いてしまうんです。そんな彼女にキリストはここで言われています。女性よ、私から乾くことのない水を受けなさい。あなたの罪を認め、悔いを改め、私から罪の許しと永遠の救いを受けなさい。そうすればあなたはもう乾くことがありません。あなたはキリストと呼ばれるメシアが来ることを知っています。26節、あなたはキリストというメシアが来ることを知っています。さあ見なさい、今あなたと話している私がキリストです、メシアです。主なる神を礼拝することとは一体どこから始まるんでしょうか。今日皆さん、主なる 神を礼拝するということは一体どこから始まるんでしょうか。それは場所ではありません。建物でもありません。出席者の数でもありません。それは私たち一人一人の心から始まるんです。今朝、あなたの心は神様の御前に素直で隠さず、ありのままをさらけ出しているでしょうか。今朝あなたの心は罪を悔いて砕かれているでしょうか。私たちは今朝この礼拝にあって、主なる神を、あなただけが栄光誉れ賛美を受けるのに値するお方ですと心の中で証ししているでしょうか。皆さん、イエス・キリストは、父なる神様は真の礼拝者を求めています。皆さん、今日私たちは真の礼拝者としてこの礼拝に出席しているでしょうか。皆さんの心をそれぞれ吟味してください。お祈りしましょう。